本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第12章35節から48節。聖書は後ろの方、新約聖書の142ページです。ルカの福音書第12章35節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。本日のメッセージはこの箇所より、あなたの日が世の闇を照らすです。
イエス様が語られた言葉の中で、主人が主人に褒められる人と主人に罰せられる人がいるという言葉を聞いて、ちょっと不安になったりすることはないでしょうか。イエス様は私たちが不安になるためにこの言葉を語っていらっしゃるわけではない。イエス様は私たちを不安にさせるために言葉を語られたのではないということをまず心に覚えておく必要があると思います。そしてイエス様がまず第一に語られたことは何だったか、幸いなるかな、例の貧しい者たち、貧しい者たち、天の御国はお前たちのものだ、彼らのものだ、お前たちのものだ、幸いなるかな、悲しんでいる者たち、彼らは慰められる、天の父があなた方を慰めてくださるとおっしゃった。イエス様のお言葉は慰めと喜びを与えるものであった。そのことを大前提というか、そのことをまず知って、イエス様が与えてくださる喜びと慰めに満たされていくということがすごく重要ですね。でその上でこれを聞くんです。弟子たちはもうすでにイエス様の恵みの言葉をずっと聞いてきてるんですね。それによって心満たされ、育てられ、そして彼ら自身もイエス様のようになっていきたいという思いを抱いているわけですよ。 その中でイエス様がこの言葉を語られたときに彼らは怖くなかったと思います。イエス様の温かい心を本当に知ってそれに触れられて生きているときにイエス様がこのような厳しい言葉を語られたときに私もイエス様がなさっていることと同じことをなすものでありたいと思うようになっていくでしょう。この言葉だけ聞いたら私あれやらなかったんじゃないかな、これやらなかったんじゃないかな、あの人が来たときに私この間人が道に倒れてあったときに見たときに助けなかった、どうしようと思っちゃうでしょ。まあもちろん助けられるときには助けた方が助けるべきだと思いますけれども、そうできないときもあるわけですね。でできなかったときに私は地獄に落とされると思ってね、家に帰って苦しむ、それはちょっと違うと思います。でなぜかというと結論から言うと最も小さいものの一人にっておっしゃってるでしょ、全員にっておっしゃってないんですよ。ここ全員にって思ったらね苦しくなるんです。一人にっておっしゃってるでしょ、その読み間違えないようにしなければいけないね。でもねこれもまたじゃあねこの間一人にやったからもう私は大丈夫って思うのも違うそれも違う、ね、だから不安になることなくまた自分の全力を尽くしてできることをやっていこう、そのことがやはり大切ですね。今日ここで婚礼から帰ってきた主人に起きているところを見られるしもべは幸いであるという言葉がありますけど、日本の婚礼ってどのぐらいですか、時間的に。まあ3時間ですね、あの結婚式とパーティーまで全部含めて全部でまあ3時間で、そんなんじゃないですよ、1週間以上なんです。ここでは古代イスラエルでは1週間以上結婚式が続くんですね。だからいつ終わるか分かんないんです。今はもう結婚式の需要の都合に合わせて結婚式12時からまあ20分ぐらい、それからいろいろ写真撮影とかやって1時から食事で全部終わるのが3時とかね、そういうふうに決められてますから、何時に主人が帰ってくるかっていうことはすぐにまあ分かるわけですけども、昔はもうとにかく1週間以上続く、いつまで結婚式が続くか分かんない、で途中でワインがなくなることだってあるかもしれないっていうようなことがヨハネの福音書に書いてありますよね。そういうような風習でしたから、でいつ帰ってくるか分かんないからって言って、いい加減なことやってると主人に怒られるよっていう、そういう話なわけです。でここでイエス様は重要なことを教えになろうとしていらっしゃるんですけれども、イエス様の説は例え話あるでしょ。で例え話っていうのは基本的に例えがあってそれについての解説があるんですよ。でこれね切り離して考えたらね訳が分かんなくなっちゃう。だから例えと説明、例えと説明セットなんですね。で後でちょっと言いますけど、この例えと説明をバラバラに考え受け取ってずっと誤解されているのがタラントの例え話なんです。後で説明しますけど、あれはねあれも例えの部分と説明解説の部分があって、それはセットで理解したらイエス様が何をおっしゃっているかってことよくわかると思います。先ほどご一緒に読んだ聖書の箇所はタラントの例えの解説説明の部分なんです。で今日のところはね、目を覚ましていなさいって言われたのね。いつ主人が帰ってくるか分かんないから目を覚ましていなさいって、これ例えなんですよ。何のことか分かんないわけ。だいたい私の主人結婚式行かないしとかって思ってたら分かんないじゃないですか。で解説の部分がじゃあ目を覚ましているとはどのようなことかと いうことを語って教えてくださっているわけです。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。腰に帯を締めっていうのは、昔はこうね、大きな切れを頭からこうかぶって帯をするという、そういう 服装でした。で、帯を締めるっていうのは、使えるものとして支度を整えている状態でいろという意味なんですね。家族を急に失って、そして自分自身も病気になって苦しんでいたヨブに、ヨブがね、神様にずっとね、なんであなたはね答えてくれないんですかって言ってずっと文句言った。で、ヨブが黙った後に神様はヨブに言われますよね。あなたは勇士のように帯を締めて、帯を締めよってね、おっしゃるね。使えるものとして立てとおっしゃったわけですけれども、腰に帯を締めというのは、使えるものとして支度を整えている状態であれということです。で、明かりを灯していなさいと言われますが、明かりっていうのは今みたいな電気じゃないですよね。ランプです。で、ランプってどんなものですか。後で写真見せますけども、皆さんがね、知ってるだろうと思うのは、多分アラジンと魔法のランプ中東ですから、ああいう形をしたものですよ。で、その場合の明かりというのは電気じゃありません。当然火です。ですか、昔の明かりは火です。ですから、神の火を掲げて待てとイエス様はおっしゃってるわけですね。で、人は神の臨在を象徴するものです。聖書の中ではここで言われている内容は、いつか主イエスが帰ってこられる、この地に帰ってこられる、その時に神の火を掲げつつ準備をして主を迎えよということを言われているわけですね。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。これすごいことね。神様が私たちに仕えてください、給仕してください。目覚めて主人を待っているしもべたちの幸いが語られていますけれども、神の王子、神の王女としての栄光を与えられるとおっしゃってくださっているのです。このことを知っておきなさい、もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。まあ当たり前ですね。だからこれは泥棒がいつ来るか分かんないのと同じように、 主がね、いつ帰ってくるか分からない、だからいつ来てもいいように準備してなさいという意味です。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。油断せずに目を覚ましていいよって言われるんですけど、これも私も小さい時は分からなかったですね。うちのね、私が育ったところはよく徹夜祈祷会とかやってたんですよ。徹夜練習会とかで、まあ、それはいいけど、その日はいいけどそんな毎日毎日徹夜祈祷会、徹夜練習会とかできないですよね。だからいつも徹夜ばかりしているわけにはいかないしね、目覚めていなさい、目覚めて待つとは一体何かっていうことは、やはりこれは比喩だってことが、比喩だってことを理解しなきゃいけないんですね。で、ペテロがね、分かんないから解説を求めたわけですよ。ペテロが解説を求めた。で、まあ、彼が知りたかったのはきっとね、誰が栄光を受けて誰が罰を受けるんですかね、私たち栄光を受ける方ですかねとか、そういうようなことを聞きたかったに違いない、彼の性格から言ったら。 主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか、主は言われた。では主人によってその召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰かと言われた。これが目覚めているということの答えなんですよ、意味なんです。このように解説なさって、これが真意だということですね。主人が帰ってきたときにそのようにして見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになる。自分に委ねられた人を大切にし、彼らの必要を満たす。その家の召使いたちの上に任命され、食事時に彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰かと言われたでしょう。あなたに委ねられている人がいるということです。神様があなたにこの人の世話をしなさい、この人の必要を満たしてあげなさいと、神様があなたに命しておられる人がいるということですね。タラントの例えでは、5タラントの人、2タラントの人、1タラントの人っていうのがありますね。5タラント、5人ですね。言うならば、2タラントは2人、1タラントは1人。というように理解すればいいんです。1人かもしれないんですよ。一生で。一生で1人かもしれない。あるいは5人かもしれない。それは神様が与えてくださるから心配しなくていいんです。あのね、神様がね、5億円くれるって言った場合とね、1億円くれるって言った場合だったら、もしそうだとしたらね、1億円もらった人は不公平だと思うでしょ思いませんか？僕だったらそう思いますよ。神様がね、あの旅に出かけるときに商売しなさいって言って、じゃあ君には5億円あげる、ね、君には2億円、ね、でお前には1億円って言われて、俺1億円か、あいつ5億円だしとか思うじゃないですか。だからタラントをね、例えば才能とか賜物とか、そういうふうに理解したらね、あの人はものすごいタラントね、賜物与えられてて、神様の働きもすごくできている。またこの世の事業も十分やって力がある。だけど自分に与えられているのはこれだけか。あんなふうにはできないし。って思ったら、神様不公平だって思うじゃない。僕だったら思いますよ。今だって思うもん。もしそうであれば。だけど神様が5人の世話をしろと言って与えてくださったら、神様の宝物がいる。ある場合には2人、ある場合には1人、そのように受け止めることができたら、神様が自分に、神様が絶対失ってはいけない人を預けてくださってるってことは分かるわけですよ。でそのために能力に応じて、ある人には5人、ある人には2人、ある人には1人預けてください。そういうふうに理解したらすごくすっきりしませんか？モヤモヤがなくなっていくと思います。もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べ物を飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えると言われる。でこれはもう今まで言ってきた通り、タラントの例えともう本当にものすごい平行性があるんですね。同じ内容を語られてるんですよ。でタラントの例えでは先ほどね、ちょっと先に言っちゃいましたけど、 5タラント2タラントを預けられて、さらに同じだけ稼いだしもべを褒められて、1タラントを預けられて、土の中に埋めたしもべは罰せられたというのがタラントの例えですよね。でその後に解説が続くわけですけど、その解説では、解説ではさっきご一緒に聖書を読んだように、あなた方が、さあ私の父に祝福された人たち、世のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれた。そうするとその正しい人たちは答える。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人のためにしたことは私にしてくれたのです。だけど逆に、あなたいつ牢に入ってたんですか、あなたいつ裸だったんですか、ね、あなたいつ飢えてたんですか、じゃあそんなあなたがそういうふうに なってたこと私見たことありませんでしたよっていうふうに言った人については、誠にお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人のためにしなかったのを私にしてくれなかったんだとおっしゃる。もうこのね、タラントの答え、タラントの例えの解説のところを見ると、今日の聖書の箇所とすごく平行性があるでしょ。同じ内容を語られてるんで、言葉は違うけど同じ内容を語られてるんです。でここではその目を覚ましているということについて語られるわけだけども、自分が任されている人を大切にしてその必要を満たすことなんだ。でタラントの、例えの解説の中では、裸の人に着せ、飢えている人に食べさせ、牢にいる人を見舞い、旅人で宿がない人に宿を貸す、それが目を覚ましていることなんだということなんです。そして私たち一人一人に与えられている一人の人を大切にする、まず一人の人を大切にする。私にとってはそれは家族でしたね。まずは家族です。近くにいる人を愛することができなかったら、遠くにいる人を愛することはできません。そばにいる人を愛することができなかったら、そばにいる人を大切にすることができなかったら、遠くにいる人を愛することはできないんです。東日本大震災の時に多くの人たちがボランティアに行きました。それは素晴らしいことだったんですけど、中にはね、家族を犠牲にしてボランティアに行った人たちがいたんです。そしてその家庭が崩壊していくということがあった。神様はそういうことを望んでいらっしゃらないですね。まずは一番そばに近くにいる人を大切にする。そこから輪が広がっていくんです。そこから輪が広がっていくんです。先ほど申しました、ある人には5人が、ある人には2人が、ある人には1人が任されている。そこに不公平はありません。自分の命は1つしかないからね、命をかけて愛せる人は1人しかいないんですよ。 タラント、才能、能力、賜物と理解すると神様は不公平だという不満が出てきますけれども、タラントは人だと理解するとすっきりします。しかし主はなぜ明かりを灯してとおっしゃってるんでしょうか。これがね、2000年前のランプでね、エルサレムで出土したっていうものだそうです。なんかうちにも父がイスラエルに留学に行った時にランプを拾ってきたのがあって、小さい時にそれ見たことあるんですけどなくなっちゃった今どこにあるか分かんない、きっとなくなったんだと思うんですけど、でこれどのぐらいの大きさだと思いますか。え、誰もこういうふうにやってくれないんですかこのぐらいですか小さいですよね。もう手のひらに2つぐらい乗るぐらいの大きさですね。小さいんです。イエス様が明かりを灯してっておっしゃってる時、これなんですよ。こうね、こういうか松明のかがり火とかね、そういうんじゃないんですよ。あなたの光を灯してって言ったら、なんかねでっかいね、あのかがり火を持ってなきゃいけないかって思うかもしれないけど、イエス様おっしゃってるのはこれですよ。あなたの火は小さいかもしれない。でもどんなに小さくても、そこに火があれば、それは暗闇を照らすんです。自分の火をね、大きく見せようとする必要はないんです。そこに神様の火があれば、それは暗闇を照らす。イエス様、あなた方は世の光であると言われましたけれども、火だっておっしゃってるんですね。暗闇を照らす小さな火だ。その火で世の暗闇を照らし続けようとおっしゃってくださっています。それはさっきから何度も言っているように、まずは一人の人を大切にすることなんです。まずは一人の人を大切にする。それが世の光なんです。あなたが一人の人を大切にしているときに、暗闇はこの光に勝つことはできないんです。あなたの火は小さいでしょう。私の光は小さいものです。だけど、そしてそれは松明のような火ではありません。しかし、あなたの火は闇を照らす。イエス様はそうおっしゃってる。そしてあなたの火が祝う時が来るでしょう。祝う時は来ると思います。人生に傷つき果てて、人を愛することができないという状況に陥ることもあると思います。自分のことで精一杯で、そばにいる人をどうすることもできないということももちろんあります。神様は私たちがそういうようなことに、そういう状態に陥ることを知ってらっしゃるんですね。イスラエル自身がそうでした。イスラエルは国を滅ぼされるような、そういう状況まで陥りましたね。だけどイザヤ書を通して神様は語りかけておられる。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。 彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。くすぶる刀身、さっきのランプのね、ランプの光がありますけど、これはくすぶってる。もう芯が燃えてしまって、そしてもう煙が出ているような状態ですね。私たちの光は弱ることはありますね。だけどそのくすぶる灯芯を消すことなく、神の国をこの世に作ってくださる、それが私たちの主です。だから私たちは自分が思うようにできないときはありますよ。人を助けたい、そういう思いがあってもできないときはある。そんなときに神様は私を裁かれるっていうふうに思うんじゃなくてね、くすぶる灯芯を消すことなく神の国を、くすぶる灯芯を新たにすることができる方がいる。くすぶる灯芯を消すことなく、それを新たにしてもう一度火を灯させてくださる方がいる。そういう自分が何かできないときに自分を見るんじゃなくて神様を見るんです。くすぶる灯芯を新たにしてくださる方がいる、この方を信頼するんです。あなたの火は必ず再び燃えるようになります。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちに「この人を愛せよ」と「この人の世話をせよ」と「この人が必要とするものをあなたが満たせ」という人を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。あなたの子供であるその一人一人を大切にすることができるように、あなたの火を、愛の火をこの中で強く燃やしてください。私たちの火は弱まることがありますけれども、人生の苦難の中で倒れたり病気になったり、さまざまなことでこの火を燃やし続けることが難しいと感じることはありますが、あなたこそ傷のついた足を折ることなく、くすぶる灯芯を消すことなく、まことをもって正義をこの地に確立なさる方、作られる方、あなたを褒めたたえます。私たちどんな時にもあなたから目を離さずあなたを見上げて歩んでいくことができるように助けてください。あなたこそ私たちの光です。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。